皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は水漢王こと酔っ払い王セリム2世について説明しました。彼がスルタンの時代は自分はお酒を飲むことに勤しんでて、スルタンの先制的特権をその部下にどんどん渡していったって話でしたね。セリム2世は酒飲んで風呂場で転んで頭を打ってそのまま死んでしまったんですけど、その後のムラト3世の時代からいよいよスルタンの権力が本格的に枝分かれしていって、国の中心はスルタン1人からスルタンおよびスルタンを支える組織たちが担うようになるっていう文献的新時代へと突入していきます。ということで、この時代からだんだんとスルタンが物語の中心から外れていくことになるんで、スルタン一人一人の話については結構ささっと終わらせることもあるかと思いますが、そこら辺はご了承ください。ということで、今回はまずセリム2世の後継者のムラト3世についてですね。セリム2世はさっきも言ったように誰も予期してない事故的な感じで死んだので、まだ子供たちが若かったんですよね。そんな中、唯一長男ムラトが28歳とそれなりに年を取ってたんで、彼がそのままスルタンとして即位することになります。で、残りの幼い弟たちは過去の慣習にのっとってみんな処刑と、そんな感じに無慈悲に兄弟殺しを実行したムラト3世はですね、スルタンとなった後何を進めたかというと、父親であるセリム2世が部下に渡した権限を取り返そうとするんですよね。セリム2世の治世を大いに支えていたのはソコンルっていう大宰相でしたけど、彼のことをめっちゃ冷遇します。めっちゃ冷遇した挙句、結局暗殺するんですよね。で、その後もムラト3世はソコンルのような大宰相は作りたくなかったので、大宰相を特会引っかえするんですよ。実に10回以上は変えられたとか、ついには大宰相がいない時期があったとか、これってめっちゃ異例なことらしいですね。あとは自分の身の回りに黒人宦官の職を作ったり、母親に母妃の正式な称号を作って権力を上げたり、とりあえず自分を中心とした宮廷の力を強化していったんですよね。全ては大宰相を中心とした官僚集団から権力を取り戻すっていう目的ですね。しかしですね、もう想像できるかもしれませんけど、やっぱりこのようなムラト3世の権力を取り戻せ運動はなかなかうまくいきません。もうね、やはりこの時代には帝国が極大化しすぎてたんですよね。さらに時代の流れもあって、専制志向の強いスルタンにとってはなかなか厳しい冬の時代に突入していくことになるんですよ。どういうことかというと、この時代大砲なんかの軍事技術が発展していったことと、西洋の建築技術向上なんかでね、城の防御力っていうのがまた一段とレベルアップしてきていて、それまでオスマン軍の結構な数を占めていた騎兵の役割っていうのがどんどん小さくなってきてるんですよね。で、それに代わって重歩兵のイェニチェリを増員させたり、常備軍のほか同じく重装備した傭兵なんかを多く雇い入れる必要があったんですよ。で、さらに領土が大きく拡大したことでね、単純に防衛しないといけない領土が増えて、もうとんでもない金額の軍事費がかかることになるわけですね。ということで、オスマン帝国はこのままだとお金が尽きちゃうんですよ。財政改革しないと明らかにやばい運命が待ち受けてるわけですね。ということで、この時に大きな財政改革をします。それは何かというと、ティマール制をやめて徴税受け負い制に変えたことです。ティマール制っていうのは以前も説明したんですけど、ティマール地って呼ばれるエリアにティマール騎兵を任命して、そこの徴税権を渡す代わりに、いざ戦となったら騎兵として戦争に駆けつけてもらうっていうものでしたよね。で、ティマール制廃止のポイントは2つあって、1つはこのティマール制度はオスマン帝国には全くお金が入らなかったっていうところ、つまり徴税されたお金は全部ティマール騎兵の収入になっていたっていうところと、そんで2つ目は先ほども言ったように騎兵っていうのはこの時代もや時代遅れになっていたっていうところとなったら、オスマン帝国からしたら全く旨味がないわけですね、ティマール制は。なので、ティマール制は17世紀以降解体させられて、その代わり徴税した一部を国に納めるのが義務の徴税受け負い人っていうのを設定したんですよ。これによってオスマン帝国は大幅な現金収入を得ることができるようになったんですよね。で、徴税受け負い人っていうのは定められた納税額を超える分は自分の懐に入れることができたんで、時として過度な徴税が行われて民衆たちが苦しんで、地方での社会不安が増大していくんですよね。で、そういう社会不安が増大していくと何が起こるかっていうと、これはもう中国史を学んだ人はよくわかると思うんですけど、反乱が起こるわけですね。反乱、過度な徴税による没落農民、元ティマール騎兵、非正規雇用の傭兵軍団とかがですね、社会不安の煽りを受けて頻繁に反乱を起こしてくるようになるんですよ。これら反乱をまとめてジェラーリー反乱って言います。17世紀初頭から半ばにかけてジェラーリー反乱はオスマン帝国を大いに悩ませるわけですね。 やっぱりいつの時代も歴史は繰り返すということですね。ということで若干話が村田三世から出てしまいましたけど、その村田三世ね、治世中のことは特に言うことないんですけど、まあ、過去同様サファビー朝とハプスブルク家との交渉はしたぐらいで、でも一つだけね、一つだけ強調して言うことがあるとすると、それは彼の子供についてです。彼がスルタンに即位してから数年経っても村田三世はずっと一人の女性としか子作りしてなかったんですよ。で、その女性との間には娘しかいなかったと。これはね、男としてどうこうとかモラルとしてどうこうとかそういう話ではなくて、やっぱね、国家安泰のことを考えると、どうしても君主っていうのは子供をいっぱい残さないとダメなんですよね。なんで村田三世はですね、ある時新しい奥さんをプレゼントされます。いいから何も言わずにこの女性と子供を作りなさいと。でもですね、やっぱり村田三世はその女性との子供ができなかったんですよね。なぜか、なぜでしょうか。なんと村田三世は妊婦だったんですよ。すでにこれはね、大問題ですよ、オスマン帝国。だって次の後継者いないわけですから、このままだと。ということで村田三世は急いで妊婦を治すための手術をします。この時代でどういう手術をしたのか私には全く思って謎なんですけど、なんとですね、これが大成功するんですよ。これで男を取り戻した村田三世は、しかし残念なことに、とある副作用も同時に抱えてしまったんですよね。それはどんな副作用だったかというと、なんと急激な性的欲求の増加。すごい、すごいよ村田三世。男を取り戻し、性欲が爆発し、もはや野獣となった彼を止めることは誰にもできないということで、なんと彼はめっちゃ子供作るんですよね。彼が死ぬまでギリギリまで子供を作りまくってて、なんと村田三世が亡くなった時は男の子供20人いたんですよ。すごいね。最初は一人の女性しか愛してなかったはずなのにね。ということで村田三世が亡くなった後は長男のメフメトがその後継いだんですけど、メフメト三世としてね、即位したわけですよ。でもね、メフメト三世からしたら、そんな弟たちいっぱい残されてもね、困るわけですよ、マジで。覚えてますかね、この時代のオスマン帝国のスルタンは、自分が即位するときは、その兄弟皆殺しにしなきゃいけないでしょ。しかも、父親が性欲モンスターだったせいで、まだちっちゃい弟たちがいっぱいいるんですよ。権力闘争の権の字も知らないような年代もいるんで、わー、お兄様、スルタン即位、おめでとうございます、おめでとうございます、お兄様、お兄様、みたいな感じだったんですよ。自分の足元にこういっぱい集まってきてね。でもね、もうそれをね、それ見れなかった。そんな可愛い弟たちを、素直に祝辞を述べる弟たちをメフメト三世は直視することができなかったんですよ。そして結局この19人の弟たちはかわいそうなことに誰一人例外なく処刑されて、19人の棺を抱えた長い葬列はイスタンブールの住民たちの涙も誘って、さすがにこれはおかしいだろう、おかしいだろう親父ってなったわけですね、メフメト三世は。しかし、そんな優しい家族愛を多分持っていたメフメト三世も、この後なかなかそうは言ってられない事態に遭遇することになって、実はですね、帝国内の権力争いがだんだんと激化していくことになるんですよ。大宰相と前回出てきたイスラム長老がですね、対立するんですよね。まあ、よくある感じですよね、よくある権力闘争ですよ。ただこの大宰相とイスラム長老は、その背後でイエギチェリ軍団、常備騎兵とそれぞれつながることで軍事的抗争へと発展してしまったんですよね。結構これは大掛かりなもんで、最終的には鎮圧されたんですけど、でもメフメト三世はですね、この僧侶の裏でとある噂を耳にしてしまったんですよ。それはスルタンなんていらないんじゃねっていうもの。これはね、動揺したんですよ、メフメト三世。とても動揺しすぎて、これは自分の立場を狙う自分の長男が裏で先導していたに違いないと思って、その長男と母親、あとその使用人とかをですね、全員処刑したんですよね。おかしいですよね。最初即位した時はね、あんなに家族愛に満ち溢れて弟たちの処刑に涙するぐらいの心優しいスルタンだったはずなのに、でも時代が経つにつれて彼も普通の君主になってしまったということでしょうかね。でメフメト3世はなんとその息子を処刑したその年にまさかの病気で亡くなってしまうということですね。自分の幼い弟たち、そして自分の長男と全部合わせて20人、自分と血を分ける人物を殺したメフメト三世なわけですけど、天国できちんと謝れてたらいいですね。ということで、今回の話はここまでとして、次回は14代目スルタンのアフメト1世の即位から説明したいと思います。 岡本個人ツイッターアカウント開設、興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。